新平家物語連続講義第118回御三の巻御猿楽吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は都に起こった異変を機に弁慶が牢から脱出する場面をお送りしました。発祥寺の修行という庶務を取り締まる役職にあった瞬間僧図は東山の如意ヶ岳の獅子ヶ谷に山荘を持っていました。その瞬間は後白河院周辺の反平家勢力の一人でした。それのみならず瞬間は自らの持つ獅子ヶ谷の山荘を一味の人々の貢ぎ場所として提供していました。人目の多い院の中と違い秘密が漏れる心配のない場所として時には後白河法皇自らお忍びでやってくることもありました。実はあの弁慶が罪を背負おうとして院の御所を訪れたあの日も法皇は表向きは風邪ということにして瞬間の山荘での密議に参加していました。この時世間では院側と比叡山側の衝突に目を奪われていました。もし院の勢力が兵を集めたとしても世間は比叡山を攻めるためのものとして見るであろう、そんな情勢でした。裏を返せばこれこそ打倒平家にちょうどいいタイミングでもあったわけです。それでは本文を見ていきます。ここに大和源氏の一族で忠野九郎と行綱というものがある。摂津の忠野省に住んでいた院の執事新大納言成親は
行綱は人にも忘れられ世にも会わず親は摂津の神であったにと常に不平を持っているそうです。いつかはあの大和源氏をご休養あるべきではございますまいか
と法皇へ進言していた。その後行綱は密かに召され幾度か夜院に引山したりして院中の防御に預かっていた。他日ことを挙げる日には摂津の野に大和源氏を急行して真っ先に長谷さんずべしという誓いのもとに
これは当座の湯袋の城ぞ
と成親を経てお手元の黄金や布巻絹比較などの軍費も拝領していたけれどもともと大した勢力があるわけでもなく方言平時にも先人には出ず余命を保ってきただけの男なので内々心の内では待てよ平家討伐などという画策がそうやすやすと成就しようか多分な器具を持っていた。そうした彼の観測ではどうひいき目に考えても今の平家が倒れるとは思われない。たとえ諸州へ院宣を下されようと叡山の山法師にすら軽んぜられる院宣ではと行綱はこの頃になってはなお二の足を踏み先に下賜された布巻絹などは家の子老頭どもに分けてひたたれや片びらに立ち縫わせ家さえ止めばと日和見主義を選んでしまった。すると成親から密書が来た。26日、獅子ヶ谷へ、との寄り合い状である。行綱はもとより何食わぬ顔してこの会議に臨んだのであった。かかる異端な人物がすでに内部にいたとも知らず、平家を倒す密議を図っていた人々には、この26日こそ誠に宿命的な悪日であったというほかはない。さて、その日、獅子ヶ谷の山荘に集まった者は、たれたれぞといえば、新大納言成親、近江中将入道連城、丹波少将成常、最高法師、平方岩安頼、故小納言新勢の子族、条件法院、式部の大夫正綱、新平方岩助行、山城の神元金、総の方岩信房など、それに忠野九郎と行綱、また山荘の主、発祥寺の僧図俊寛は言うまでもない。いや、もうお一方、重大な存在がある。後白河法皇。御座をめぐって、こう一味同福の共柄が打ち揃ったのは稀である。院中では、所詮、至難なことだった。下にや法皇にも、これらの人々を頼もしげな者どもよ、と、見そなわれたことであろう。さて、こんなふうにして、獅子ヶ谷における打倒平家の密議が進んでいました。それでも 平家の方では院は比叡山を攻めるのであろうと警戒心は持っていませんでした。獅子ヶ谷の山荘では三木が一段落して食事の時間となりました。酒を酌み交わし宴も竹縄です。盛り上がってきた雰囲気の中で成親は部門の中には六原攻めの火を見たらすぐにでも参ずる準備をしている者もいるとの旨を述べました。具体的な人物名も上がってきたその時、それをいさめる者がいました。それでは再び本文を見ていきます。すると牢の隅座にいた上権法院が、
あの浅虫天下の御大将など主教には口走りたもう、恐ろしさを知らぬ人かな
と一同の軽装に眉を潜めた。成親は自分へ言われたように受け取って、さっと表を変えながら、
恐ろしとは平家のことか、法院の一言こそ聞き捨てならね
と、お敷や高槻の間をまたぎ、つと上権のそばへ行こうとした。そのはずみに狩絹の袖がかかって、らっきょうなりの素焼きの平地がひっくり返った。
いやいや、これは。
何ぞ吹くものを。
いや、返しなど当てよ。
流れる酒に膝の気を追うて、人々が言い騒ぐと、法王にはふと不吉な予感を抱かれたらしく、
大納言、あれはいかに、
とお問いになった。すると成親は、
三蔵楼、兵士が倒れました、
と言いすました。遠い側妙である。彼の気の利いた答え方に、万座の人々は手を打ち、膝を叩いて、
おう、申されたり申されたり、
倒れしは兵士かや。
今宵、兵士倒れそうらいぬ、
と一斉に言い囃した。法王もすっかり見景色を直して、
見なよ、猿がくつかまつれ、
と仰せ出された。即興的な衝撃、即位と基地を胸とする歌謡劇、それが宮中の猿楽である、山楽とも言う。兵法官安頼がつとまって、
ああ、あまりに平時の多くてそうらえば、ようてそうろう、こうあるようてそうろうぞや、
と歌えば、それに歌いつれて、瞬間想図も立ち上がり、おかしげな身振りで前に舞った。
何のこれしき平時に酔おうぞ、などこれしきの。
ならばとていかにせん、このめくるめきを。
おうさ、なお、飲み足らぬことにやあらん。飲まばや、兵士までを。
酒はのうだが、なお、兵士は減らぬげな。兵士を飲むとは。
すると、最高法師が、またその衝撃の中へ加わって、
飲むの、飲めぬと、少子なえいびとかな。兵士は、蝶と、ただ首を取るにはしかし。
と、平次のつる首を、太鼓のバチみたいなもので、ちょんと叩き落とした。さて、打倒平家を魚に盛り上がる院の近臣たちです。実は、この場面は、もともと、古典の平家物語にも存在している場面です。平家物語巻一、獅子の谷です。古典の原文を朗読して、本日の授業を終えたいと思います。東山のふもと、獅子の谷というところは、後ろは三井寺に続いて、有識、城郭にてぞありける。瞬間想図の三蔵あり。彼に常は、寄り合い寄り合い、平家、滅ぼさんずる、はかりことをぞ巡らしける。あるとき、法王も御高なる。故、小納言、入道、神聖が子息。上権法院、御ともつかまつる。その世の主演に、この世しを、上権法院に仰せ合わせられければ、あの浅まし、人あまた、受けたまわり将来ぬ。ただいま漏れ聞こえて、天下の大事に、及び将来なんず、と、大きに騒ぎ申しければ、新大納言景色変わりて、さっと立たれけるが、御前に将来ける、平時を狩り絹の袖にかけて、引き通されたりける、法王、あれはいかに、と仰せければ、大納言立ち返って、平時、たわれ将来ぬ、とぞ申されける。本日の授業は、ここまでになります。